皆さんこんにちは。この度2013年度通訳案内士試験英語で合格したものです。これから皆さん合格体験談ということで、お話しさせていただきますけれども、少しでも皆様のお役に立てればなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私は多分多くの方がそうかと思うんですけれども、通常お仕事をしながらの、試験に臨みました。で、試験を受けた動機なんですけれども、私自身アメリカの方に留学してたということと、あと海外旅行の添乗員を数年してたという経緯がありまして、いろんな国でですね、現地の方にいろいろ親切にしていただいたり、いろいろお世話いただいたということがありまして、海外から日本に今度旅行でいらっしゃる方にその恩返しを少しでもしたいなという気持ちが湧いてきたということと、あとは海外旅行ですとか海外で生活を通じてですね、日本のことがもっと好きになったということもありまして、もっと日本の歴史とか文化とかそういった勉強を自分自身でもしてみたい、もっと日本を回ってみたいなという思いに駆られて、受験をしたという経緯があります。で、早速なんですけれども、試験対策の件でお話をさせていただきますけれども、第一次対策試験の件、こちらは、ちょっと科目別にちょっとお話をさせていただきますけれども、英語はハローの教材を使いました。で、一番やはり役に立ったのが日本的自称英文説明300選、これはもうマストです。これを徹底的に頭に叩き込むように努めました。で、その他の教材としましては、これは今の300選の補足として使ったんですけれども、日本文化ビジュアル辞典英語訳付き、これは池田書店のものなんですけど、これは付属として使いました。で、あとは問題集として使ったのが通訳ガイド、英語過去問解説、法学書院で、もう一冊通訳ガイド英語完全対策、ともに法学書院です。こちらを併用して使いました。で、あとはちょっと実践としてですね、長文読解のためにちょっと通常読んでいたのが英字新聞のジャパンニュースです。で、これを、毎朝、日本の文化政治歴史などのトピックになるべく絞ってで読んでいました。あとは NHK の英語ラジオ、 NHK ワールドラジオプログラムと NHK ワールドというのがありまして、これを朝とか晩に聞いておりました。と言いますのも、仮にですね、一次試験に合格した後から二次試験の間の期間がとても短いので、少しでも耳を鳴らしておいた方がいいなと思って、こちら英語の方は毎日耳にしていました。で、英語の総括なんですけども、先ほども申し上げましたが、日本的辞書英文説明300選はこれは本当にマストです。皆さんぜひこれだけはもう徹底して覚えていただければと思います。で、これはやはり今後のガイドの仕事でも必ず役に立つと思います。で、あとはですね、一般常識、なんですけれども、これもハローの教材を使いました。一般常識の最重要事項、あとマラソンセミナーのテキスト、あとウェブで展開されている特訓1800台を使って、で、あとは併用してですね、もう一度読む山川政治経済、山川出版社と、あとは問題集なんですけども、通訳ガイド、地理歴史、一般常識、過去問解説、法学書院、もう一冊が通訳ガイド、地理歴史、一般常識、完全対策、法学書院を使いました。で、あとはなるべく日本語でも日々のニュースをチェックするようにもしてました。はい。で、あと日本歴史の教材なんですけれども、こちらもハローの教材は日本歴史の最重要事項、あとマラソンセミナーテキスト、 特訓1800台、でその他の教材としては、もう一度読む山川日本史、山川出版社、通訳ガイド、地理歴史、一般常識過去問解説、法学書院、もう一冊が通訳ガイド、地理歴史、一般常識完全対策、法学書院、こちらを使いました。であと日本地理の方もハローの教材は日本地理の最重要事項、あとマラソンセミナーのテキスト、特訓1800台を使い、まあ、その他の教材としてはちょっとまた先ほどと重複するんですけども、法学書院の2冊、通訳ガイド、地理歴史、一般常識過去問解説と一般常識完全対策、これを使いました。で、一般常識日本歴史日本地理の件でちょっと総括しますと、ハローの教材の最重要事項とマラソンセミナーテキスト、こちらはマストです。これは皆さん徹底してもう完璧に覚えるようにしていただければなと思います。で、山川のもう一度読むシリーズも読んだんですけれども、まずはハローの教材、今申し上げた教材を徹底的に頭に叩き込んでいただければなと思います。で、ただこれらを暗記するだけではやはりちょっと長い試験勉強の間でちょっと飽きてしまうと思うので、さっきちょっとご紹介したですね、問題集、過去問ですね、そういったものを電車の中で解いて、ちょっとまあ楽しみながらやるっていうようにやってました。で、それでですね、今申し上げた英語、日本歴史、地理、あと一般常識の勉強の仕方なんですけれども、とにかくハローの教材、英語なら300選、一般常識、日本歴史、地理でしたら最重要事項、マラソンセミナーテキスト、あと特訓1800台、これを徹底的に繰り返しやりました。で、その間に過去問を、ちょっと隙間の間にやるというような勉強方法をしました。で、それでもやはりちょっと頭に入らないものとか、そういったものはテキストデータ化してですね、自分でデータを保存してました。で、これは上山先生がメルマガでたびたびガジェットを勉強法ということでちょっとご紹介されてますけれども、あれに近いのかなと思います。自分の不得意な部分をデータ化、ワードですとかそういったものにデータ化してですね、今サービスのあるドロップボックスですとかそういったものにデータを保存しておくと、スマホはもちろん iPad とかそういったタブレットでもいつでもどこでも勉強ができるんではないかなと思います。今はこれこそ今の時代の勉強の仕方のツールかなと思いますので、ぜひ活用いただければなと思います。で、ちょっと先ほど飛ばしてしまったんですけれども、英語の方はですね、英語一般常識はもちろんなんですけども、上山先生が常々メルマガでですね、過去問も傾向と対策を見るのに解いたらいいですよということをおっしゃってましたけども、ハローの教材から過去何度も何度も問題が出てるということはもちろんなので、これは徹底的に過去問も解いていただければなと思います。で、あとちょっと補足でですね、さっきジャパンニュースという英字新聞を読んでるというふうにお話ししたんですけれども、こちらは英文の長文読解はさることながら、特にですね、一般常識なんかでも有効だと思います。で、過去問についてではですね、今年の英語ごめんなさい、一般常識の問題でですね、なんと2008年の英語の問題で歌舞伎について問題が出たんです。で、どっちが上手下手というような形で出たんですけども、過去の英語の問題が一般常識の問題で出るというようなちょっと意表をついた問題の出方もあったので、上山先生がおっしゃるように過去問はやはり解かれた方がいいと思います。 で、あとジャパンニュースという英字新聞も読んでたんですけれども、昨年富士山がユネスコの世界遺産に登録したことからですね、それにまつわるユネスコの調査専門機関イコモスという単語といいますか名称が出てたんですけども、それなんかも今回一般常識の試験にも出てたので、まあ、ジャパンニュース英字新聞なんかも読まれるのも有効かなと思います。はい、で次にですね、二次試験の対策なんですけれども、教材で言えばこれは上山先生が作られた日本的自称英文説明300選、これは二次試験でも有効です。であと先生がメルマガでですね、掲示されてた予想問題で、はっきり言って私は二次試験の教材としてはこの2つしか使いませんでした。でこれを短い一次試験の合格通知から二次試験の間の期間徹底して繰り返して覚えました。で特に300選は音読をするように心がけました。やはり現場でですね、実際に日本人の方外国人の方と直接お話しすることになるので、発声練習はしておいた方がいいと思いますので、音読はしておかれるといいと思います。でもちろんその間ですね、外国人にとお話しする機会のある方はそういった方々と積極的にお話しされるのもいいかなと思うんですけども、私の場合ちょっと仕事の関係上ですね、そういった時間がちょっと取れませんでしたので、そういうふうに自分でこうブツブツブツブツ音読をするようにしてました。であとですね、有効だなと思ったのはNHK のラジオなんですけれども、さっきと重複するんですが NHK ワールドラジオプログラム、これは英語です。あと NHK ワールド英語で、あとは NHK ニュースウェブ、これは日本語です。でこちらの番組をちょっとこういろいろ工夫しながらリスニングに努めてました。で具体的に申し上げますと、 NHK ワールドプログラムを朝にちょっと短い間にニュースで聞いて、 NHK ワールドという、英語版のニュースは夜リスニング用として聞いてました。 NHK ニュースウェブ、これ日本語版なんですけれども、これは特におすすめです。と言いますのが、これは動画がありまして、で日本全国の都道府県のですねトピックを本当にもう2分から5分ぐらいの短い、ニュースをこう毎日更新しているサイトです。ですのでこちらのですね中から特に伝統文化とか歴史風物詩経済に関するようなトピックを選んで自分なりのメモを取りながらこう実践形式で聞きました。でこのサイトの利点はですね、動画を見て、動画を一度止めて、でメモを取って、で自分で、自分なりの英語でブツブツブツブツこう、英語で表現して、それができたらまた一時停止ボタンをクリックして動画を見てメモを取って、またブツブツ英語で言ってで見てっていう、その繰り返しができるということで、とても非常に役に立ちました。であと心がけたのはですね、動画なんですけど、なるべく動画を見ないでこうなんて言うんでしょう、私の場合はちょっと目つぶりながら聞いてたんですけれども、なるべくこう耳だけで音を聞き取るように努めました。これが特に役に立ったかと思います。でこの日本語のニュースのディクテーション、書き取りと発音の練習の練習はですね、だいたい1件の動画が、2分から5分程度ですので、1日だいたい6、7件はのニュースは見るように努めました。でこれをして本当に良かったなと思うのが、この、メモを取る方法といいますか、自分なりのメモの あの取り方っていうのがちょっとずつこう確立されたということと、やはりあの実際のですね試験でのこう瞬発力が出たかなと。でこれもあの書き取りと発音の練習をすることによって、あまりこう緊張感なく実際あの二次試験に臨めたなというあの感じもしました。ですのであのこの特にこの NHK ニュースウェブでの書き取りとあの先生の、作られた300選予想問題、これを、ま、あの徹底的に繰り返しされることが有効かなと思いますので、ぜひあの使ってみてはいかがかなと思います。で、あの、ま、次なんですけども、あのハローの教材等で役に立ったことなんですけれども、これ先ほどの件とちょっと重複するんですが、あの全ての教科においてハローの教材、英語でしたら、まあ、300選で、一般常識、歴史、地理でしたらあの最優重要事項、マラソンセミナーのテキスト、あと特訓1800台、これは本当にあのマストです。ですので繰り返し繰り返し覚えられることをあのお勧めいたします。でこのハローの教材一本に絞ったらですね、あまり他の教材に、まあ、浮気しないといいますか、あまりこういろいろ手を出さない方が私はいいのかなと思いました。でハローの先生の教材を徹底的にもうコアとしてですね使って、あとはあの繰り返し繰り返しあの問題あの他の問題集としてとを解くというやり方の方があのあの特にお仕事されている方とか時間のない方にとっては一番有効だと思います。で私は今回あの英語で試験合格をしたんですけれども、改めてですねこの場をお借りしてあの上山先生のあの寛大な無料ダウンロード等と、あとはメルマガでのエールですとか、あの試験に対する心構えですとか、常々こう受験生を励ましていただいて ありがたいなと思いますので、この場をお借りしてですねあの先生には感謝申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。で、あの私自身の今後の抱負としてはですね、まあ、あの海外から日本にいらっしゃる方々が日本を楽しんで、そしてもっと好きになってくれるように、私自身英語ですはもちろんなんですけれども、日本の歴史文化の知識をもっと蓄積して、でブラッシュアップして、プロとしてのガイドになりたいというふうに思ってます。で皆さんもですね、いろいろ受験勉強、本当にもう4科目って大変だと思うんですけれども、ぜひ頑張っていただきたいなと思いますし、去年富士山が世界遺産に登録され、昨年末には和食が、世界無形文化遺産にも登録されましたし、でもう近々、北陸新幹線ですとか北海道新幹線も開通することですし、ますますか日本が盛り上がってくると思います。もちろんその東京オリンピックもありますんで、ですんで、まあ、上山先生はいろいろですね通訳ガイドの業界の、まあ、問題点とかもこういろいろこう警鐘を鳴らされたりとかしておりますけれども、まあ、そういったことにもですねめげずにですね皆さん力を合わせて通訳ガイドとしてですね一緒に日本を盛り上げたいと思いますので、皆さんもぜひですね通訳案内士の試験頑張って合格してください。どうぞ頑張ってください。ありがとうございました。